社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社エアークローゼット代表取締役社長兼 CEO 天沼聡様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。1979年まで千葉県ご出身、高校時代はアイルランドでお過ごしになっていらっしゃいます。その後イギリスのロンドン大学で、お住みになっていらっしゃいます。その後アビームコンサルティング楽天株式会社とお勤めになり、2014年に株式会社エアークローゼットを設立なさっていらっしゃいます。そして2022年には東証グロース市場に上場している上場企業の社長様でいらっしゃいます。天沼社長様、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初のご質問ですが、ご出身は千葉というところで、はい、千葉のどちらでいらっしゃったんですか。
千葉県の千葉市ですね。はい、千葉市出身です。
小学校時代も千葉でいらっしゃいました。
小学校、中学校とずっと地元の千葉にいました。
なるほど、はい、小学校時代はどんな少年だったなんて思いでございますでしょうか。
そうですね、今とそんなに変わらないですけれども、割とやっぱり当時まだデジタルがなくてアナログだったので、外で遊んでることが多かったなっていうのが、まあ、思い出です。
なるほど。結構ガキ大将とかそんな感じ
ですか。いやいや、そんなことないです。はい、仲間と一緒によく公園で遊んでたなっていう思い出があります。
は
い、
なるほど、ありがとうございます。中学時代はどんなことして過ごしたなって思いでございますでしょうか。
そうですね、中学、まあ、部活に入って、中1の時はテニス部に入って、その後、バレー部に入ったんですけれども、割とやっぱ部活をやってました、ずっと。はい、
なるほど。じゃあ、スポーツ少年といいますか、そんな感じでいらっしゃいますか。
そうですね、できる限り文武両道でいたいというか、はい、頑張ってました。
なるほど、ありがとうございます。で、高校時代アイルランドということで、はい、アイルランドに行かれた経緯というのは何かございましたか。
そうですね、きっかけが、海外に興味持ち始めたきっかけっていろいろあると思うんですけども、私の場合語学力ではなくて、どちらかというと異文化の中に自分を身を置きたいというのがあってですね。で、一番のきっかけは中学校1年生の時に、夏休みにですね、母が勝手に申し込んでくれたんですけれども、海外にすごい短期でこう留学体験するみたいな形で、夏休みの1ヶ月間イギリスに行く機会があってですね。で、その、まあ、いわゆるこう何でしょうね、その短期留学体験なんですけども、中学1年生から大学4年生までの、まあ、学生が参加できる中で、私が中1で参加しているので一番ちびっこですけれども、お兄さんお姉さんとかが一緒に参加している中で、イギリスについてですね、イギリスの電車って今もそうだと思います、当時こうボタンを押すとドアが開く電車だったんですね。こう押すとピシュッと開くという電車に、添乗員の方がこちらですっていうので、まあほとんど初めての海外でこうついていくだけという感じだったんですけど、ついていこうとしたときに、開いたこうドアの中で、電車の中でですね、カップルが熱いこうキスをしていてですね、で中学1年生だった私はうわーっと思ったんですよ。で、まあ、よく見ると男性同士で、まあ、さらに私はこううわーって驚いたんですね。で、ただその時に周りの車両に乗っているイギリス人の方たちはすごい自然だったんですよ。で、私は乗ってる間もちょっと気になってチラチラ見ちゃっていた自分がいた時に、これなんで自分は周りの人は自然なのに自分はすごくこう気にしていたんだろうかというのを、まあ、当時中1なんでそんなに今みたいに言語化してないですけども、その時にこうすごく違和感を持ってですね、で、あ、自分がこれまでこう生きてきて作ってきた価値観というか当たり前っていうのは他の文化の中では当たり前じゃないんだなっていうのを、さすが海外だなっていうのをですね、その時すごく強く感じて、逆に言うと自分は割と、まあ、ある種こう限られた価値観の中で生きてきたんだなっていうのを感じた時に、異文化、いわゆる全く違う価値観の中に自分の身を置いた時にどんなことがこう起きるんだろうかっていうのがすごく興味があって、語学っていうよりはそういったこう異文化というか違う価値観の人たちとのこう経験がしてみたいというのが、まあ、中学、まあ、帰ってきてからその違和感をずっとモヤモヤしてたってですね、気づいて、まあ、異文化の中に身を置いてみたいなというふうに思ってですね、海外に行くことを考え始めて、で中学、まあ、高校受験のタイミングでいろいろ探してたら、現地校に行きたいと最初思ったんですけれども、 祖父が大反対でして、危ないと、危ないから行っちゃダメだというので、あ、しょうがない、どうしようかな、でも諦めたくないなと思っていろいろ探していたら、日本人学校の、まあ、分校という形でいろんな世界各国に、日本人の学校で、日本の学校の、まあ、寮がこう当時あるようなですね、場所があるっていうのを知って、あ、これはいいなと、祖父も安心できる、日本人の先生で周りも生徒日本人ですし、日本の教育ですというので、そこを探してですね、でその中で一番あの肌に合いそうだなと思ったのがアイルランドにある、まあ、駿台の分校だったんですけれども、そこに行こうというのを決めて、祖父にも話をして OK をもらって進学することになりました。
はい、なるほど、ありがとうございます。ご家庭は割と先進的なご家庭でいらっしゃったんですね。
どうでしょう、あの母はいろんな新しい情報とかは割とこう取り入れて、父もあの新しいもの、例えば当時小学校の時とかにも父がよく PC8801 とかですね、そういったあの NEC さんの PC ですとか、その前はあの MSX とかですね、あの88とか出る前に Windows が出る前のですね PC とかようやくこうパソコンが出てきたというので、割と新しいもの好きの父が買ってきてですね、家にそんなあのパソコンがあって、で最初私はそのパソコンを、まあ、ゲームとかから入ったんですけども、やり始めて、あ、面白いなというので、なんかこうプログラミングをしてみたりですとか、ポケットコンピューターを中学の時に作り始めたりですとか、割とこう新しいものに、挑戦するとか取り入れてみるとかは、父も母も考え方としては持っている2人なんじゃないかなと思います。
なるほど、ありがとうございます。ちょっとリサの皆さん方に、はい、あの若い方聞いてると全く分
からない
ですから、説明をちょっとさせていただけば、はい、当時あの NEC とか富士通が一番最初の方で、まあ、富士通と MM7 で、NEC だと60シリーズ、66シリーズ、88シリーズ、98シリーズみたいな感じのパソコンが出てて、はい、それを先進的に買ってるんで、まあ、私よりも若い天沼社長様でいらっしゃいますが、当時だと持ってる家庭なんてのクラスで3家庭あったらまあまあ多いかもしれないなみたいな。
そうですね、はい、ないですよね、は
い、ですね、そういう時代でございますので、多分私の友達も3家庭ぐらいしかなかったんではないかなぐらいな感じがですね、随分、はい、先進的な感じでいらっしゃって、多分千葉市でも先進的な家庭だったんじゃないかと思いますが、そんな感じです。リサの皆さん、はい、ちょっとご理解はいただきたいんですが、そのお父様もお母様ということは、おじい様以外は、いわゆるアイルランドに行くことに全然反対をなさらなかったということですか。
そうですね、母はそんなに反対せずに、あの行ってみたらいいんじゃないかというのを言ってくれました。多分相当心配だったとは思いますけれども、そこまで反対はなかったです。
アイルランドでは自炊をなさったんですか。
いや、あのもう完全に寮生活ですね。なのでもう行って3年間は場所は海外にあるんですけれども、基本的にあの学校内は日本語も通じますし、寮生活なんで3食ついているので、割とあの安心に暮らせましたけど、
ね、なるほど、ありがとう。そのアイルランドの高校時代ってどんなことして過ごしたなんて思いでございますでしょうか。
そうですね、なんかちょっと新しいことやってみたいというので、それまで、まあ、現地でしかできない体験がしたいというので、部活動選びなんかもですね、いくつかこう見ている中でアイリッシュの文化がある中っていうのと、あの割と競馬とかも強い国なので、乗馬をやってみたいなと思ってですね、あの部活はあのいくつか入らなきゃいけない、あの同学年が少ないんで掛け持ちしないと部活が成り立たないっていうのもあって、3つぐらいは入ろうねみたいなですね、あの部活のこう決まりがあったので3つ入ったんですけども、その中の1つは乗馬部で、一番力入れたのが乗馬部ですね。乗馬部とサッカー部と、軽音楽に入りました。
なるほど、あの乗馬もちょっとリサムさんが解説すると、今回のオリンピックでメダルを取ったのを、皆さんイギリスに住んでいらっしゃったりとか、海外に住んでて日本人でメダルを取ってるんで、まあイギリス、アイルランドの乗馬が多分、はい、競馬乗馬があの大変あの有名な国であります。
そうですね、ちょっと補足すると、とはいえなんか乗馬ってすごいこう高貴なイメージがあると思うんですけども、あのアイルランドの乗馬の、まあ、ある種牧場って乗馬学校って本当に柵だけあってですね、見渡す限り草原みたいになっていて、でそこをこう乗馬するんで、 割とあの、まあ、綺麗ではないというか本当に牧場っていう感じです
昔ながらの牧場
昔ながらの牧場今ね牧場っていうとすごい綺麗になってますけど、はいはい、
そうですね、ありがとうございます。でその後あのロンドン大学にお住みになってるんですが、こちらはなぜロンドンで、日本に戻ろうと思うのでやっぱり、はい、あのイギリスに残ろうみたいな感じになってたの何なのかなというのをお聞きしたいんですが、
はい、はい、そうですね、あのまあ、いろいろ選択肢を当時も考えていて、最初はまあ日本に戻って大学生活過ごそうかなと思ったんですけど、やっぱりこう原点である自分が異文化の中に身を置いてみたいという考えをしてたにもかかわらず、割と高校を振り返ると、まあ、友達も日本人ですし、まあ、先生も多くが日本人で、海外に学校があるものの、これは自分は異文化の中に身を置いたんだろうかというのがちょっとやっぱり心残りがあってですね、自分の中では、現地の学校に行って例えば、一人暮らしないしはあの家庭の中で、その海外の家庭の中で生活してみる、生活そのものを異文化の中に、置く、自分をですね異文化の中に置くっていうことしてきてないなっていうのが、せっかく来たのになっていうのを最初思ってですね、でまた母に相談して、ちょっと海外であの大学生活過ごしてから日本に帰国したいというのを相談したら、まあいいんじゃないかというのを言ってくれてですね、で、まあ、近かったっていうのもあってイギリスにそのまま進学することを決めました。なので今度は、まあ、現地の、現地校に普通に行ってできれば一人暮らししたいっていうのも母に相談してですね、させてもらったっていう感じです。
なるほど、ありがとうございます。で学科もあのコンピューター情報システム学科ということで、はい、これも当時だと最新だと思うんですけども、そちらを選ばれたのもやっぱりその NEC のパソコンに触れてたっていうのもあられるんでしょうか。
そうですね、結構もう本当に そのままですけども、まあ、小学校の時とかはフロッピーディスクが出る前カセットテープとかにデータ保存してたんですけども、そういった時代から、まあ、周りの友達は そんなこうデータをカセットテープで扱ってないですけれども、それぐらいから自分もテクノロジー面白いなと、でこれから変わっていきそうだなって思ってた時に、高校の時ぐらいにようやくこうラップトップの PC ノート PC が出てきてですね、コンパックとかですねライターコー PC で、インターネットに触れ始めた。 56K でまだあの接続するのにも時間がかかったインターネットですけども、インターネットに接続してみると、当時やっぱり海外にあの高校で海外にいたので、日本と国際電話するのにものすごいお金かかるんですよね。今でこそ例えば LINE に接続してたらほとんどお金がかからないっていう感覚だと思いますけども、当時1回電話するのに数千円かかるみたいな状態だったにもかかわらず、インターネットでメールのやり取りとかですね、まあ、画像が送れるとかをこう体験した時に、これは絶対インターネットが人類をこう変えるというか人の生活を一変させていくんじゃないかなっていうのを当時感じていて、ただ周りはインターネットに接続している人ってノート PC もしくはラップトップじゃなくてデスクトップ PC を持っていて、割とまあオタッキーな人たちですねがインターネットに接続していて、私もやっぱそっちその部類でこうずっとテクノロジー面白いなと思っていたんですよね。でやっぱりそのテクノロジーが人を変えていくということはすごく実感して好きになって、かつインターネットが出てきてやっぱインターネットの可能性をすごく感じてきて、でちょうど高校の時がポケベルから PHS が出てきて、で大学で携帯電話が出てきて、2つ折りのこうパカパカ携帯がですね大学の時に日本で出てきて、で日本はだいぶこう携帯電話がカラーにこう変わっていったんですけれども、イギリスやアイルランドはまだ携帯電話がカラーじゃなくて液晶電子版にあの映っていて、あ国によっても結構テクノロジーも違うし進み方が違う、で早くテクノロジーが進んでいる方が人がそのテクノロジーに慣れることも早いなっていうのを当時もすごく感じて、このテクノロジーっていうものが人の生活を変えていくっていうことをすごく実感して、ただ最後まで迷ったんですよ。大学はあの乗馬もすごく好きだったので、日本に乗馬ないしはその乗馬学校みたいなですねものを作るっていうのも面白そうだなって、将来そんなことができたら面白そうだなって思って、乗馬の、まあ、乗馬学校は牧場経営学ですね、牧場経営学みたいな道と IT の道とこう2つ、まあ、両天秤にかけていて、まあ、最終的には 人のこうライフスタイルを広くこう変えるのはやっぱテクノロジーかなと思って、情報システムの学科を選んで進んだっていう経緯があります。その中でもいわゆるこうテクノロジーのデータサイエンスとかですね、具体的にコンピューター工学みたいな方と、情報を取り扱う方とって大きくまたその中でも分かれたんですけども、その中でやっぱ後者、これからデータを取り扱っていく、もしくは当時の人工知能は人工知能と言えたかどうか分からないですけども、人工知能かデータ活用、そういったものがこれからきっとより注目されていくんじゃないかなと、必要とされていくんじゃないかなというふうに思って、まあ、経営の中でいかにテクノロジーを活用して情報を活用していくかというのを学ぶ学科に進んだというのが最終的な意思決定です。
なるほど、ありがとうございます、はい、ちょっとここも解説しておきます。結構、はい、リスナーさん若い方が多いのでわからないかもしれません。1993年から95年ぐらいがインターネット革命と言われて、ちょうどその後ぐらいにやっぱご入学、大学のご入学ぐらいでいらっしゃった、
中学が卒業して高校入ったのが95年から98年なので、はいはい、そうです、
多分そういう感じですので、まあ、私もパソコン持ち始めたのが1995年ぐらいですので、うん、まあまあそういう時代ですね。でさ、インターネットっていうのはインターネットってなんちゃこういうぐらいの感じが、はい、1995年ぐらいで、その後でございますので、そこからガーッと上がっていっていろんな、うん、まあ、今でいうGAFAたちが出てくる時代がやってくるという時代ですので、はい、まあ、ちょうどすごく先進的でいらっしゃるんですね。何でもですね、
テクノロジーに関しては早く触れてたと思います、うん、すごく早く触れて自作 PC を作ってっていうのをやっていたので、割とこう新しいものという意味ではテクノロジーには早く触れていて、でも世代としてもちょうど、まあ、携帯電話とか含めてこう移り変わりが、デジタルとテクノロジーの移り変わりが激しい世代だったんじゃないかなと思っていて、それはすごく自分たちの中ではラッキー、ただある種、まあ、リスナーの方、若い方が多いという話ありましたけれども、これからの、ある種時代も大きい転換期で、デジタルネイティブの、皆様が人工知能とこうある種融合していくというかですね、そこはやっぱりチャンスなんじゃないかなと。私たちの世代はこの間小泉進次郎さんと話をしていて、彼がほぼ私同年代でして、私もちょっと下かななんですけれども、すごくいい言葉が入って、デジアナ世代です、私たちはっていう話をされていて、面白いなと思ってですね、デジアナってそのデジタルとアナログのちょうど間で、小学校の時とかは全くデジタルないアナログなんですよね。多分リスナーの方は分からないですけど、駅行くと黒板があって、そこにみんなでどこどこ先行ってるねとかですね、待ち合わせをしてても LINE で連絡できないんで、1時間経っても友達来なくてもどうしようかなって待ってるしかない時代から、中学を経て高校の時にそれこそポケベルが出てきて、 PHS が出てきて、携帯電話が大学の時に出てきて、で社会人になってスマートフォンがデビューしたんですよね。社会人数年経った、新卒数年経ったタイミングでスマホが出てきて iPhone がデビューした。で、人の生活激変して、でスマートフォンの革命って本当にものすごいなと思うんですけども、これ私は感じている一番はやっぱインターネットが人の生活の当たり前になっていったのがスマートフォンが入ってから。もちろんドコモ様 その i モードとかが世界でも先進的にインターネットを携帯電話の中に取り入れましたけれども、それをこう人のこう生活にさらに浸透させたのがスマートフォンかなというふうに思ってですね、それをこうまざまざと見てきた世代で、ただまあ一方でやっぱり思考のスタートはアナログなので、そこのデジアナ世代がどういうふうにデジタルを活用することを優先できるのかだったりですとか、ある種そのデジタルに使われるんじゃなくてちゃんとツールとしてデジタルを使っていけるのかどうかっていうのはすごく大事な世代なんじゃないかなというふうに感じています。
なるほど、大変勉強になるお話ありがとうございます、
うん、
ない
です。
で元の話にもらって、はい、イギリスのロンドン大学時代はどんなことして過ごしたなんていう思いでございますでしょうか。
そうですね、できるだけ、まあ、現地の生活にも触れたいというふうに思って、ただ語学が興味があって行ってないので、そこまで語学ってしてなかったんですけども、例えば現地のサッカーチームに入らさせてもらって、イギリスなので実は結構駅ごとに地元サッカーチームみたいなのがあってですね、そこに入らさせてもらって、週2回地元の当時の私から見ると 地元の駅のおじさんたちと一緒にサッカーを やらせてもらったりっていうのを過ごして、そうですね、授業はできる限り行きたいなと思ったんですけど、割と今振り返るとサボっちゃいましたね。あのいろいろこうパーティー参加したりだとかをして、過ごしてました。
なるほど、ありがとうございます。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。